こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思うんですけれどもね。
はい。
なんか背中の方がやられたそうで、
そうですね、年末ちょっと餅つき大会に呼んでいただいた親戚の周辺のお付き合いしてる地域コミュニティのところに呼んでいただいて、
はいはい、
餅つき大会するから来ていいよって言われて、
お、餅ついたんですね。
餅ついはね、ついてないんですよ。
餅つかないのに炒めた。
そう、到着したら、おじいさんたちが主役で、元気なね、元気なおじいさん、70代のおじいさんたちですけど、おしゃべりして楽しかったですけど、はい、餅つきは終わったと。で、4、5軒分の餅がね、つき終わってて、
うん、
で、それからまた、丸めるコーナーまでいろいろあるじゃないですか。
はいはい、工程がね。
うん、その、一つの工程の中で、餅を乾かす工程のところの蓋を押さえる係を買って出てですね。僕も初めて行かせてもらったんで、自己 PR をしないと、私もお役に立つ、はい、立ちたいという思いがあるんだ、あるんですよ、というのを分かってもらうために。
誠意をね、示したんですね。
うん、そこだ、蓋が、を抑えたらいいんだと思って、やらせてもらったんですけど、餅の数が多すぎてね、蓋を抑えるだけなんですけど、3時間ぐらい、ずっと同じ姿勢で撮ってたら、で、すっげえ寒いところで、みんな寒くないのかなとか思いながらやってたんですけど、次の日かな、ピキって背中が。
ぎっくり背中。
そう。これも初めて。
ちゃいけないですね。
うん。息するだけで、きついというね。
あ、そんなに？結構大変だったんですね、じゃ
あ。うん。でも、AI が最近ありがたいなと思ったんですけど、温めなくちゃいけないって最初思ったんですけどね。うん、うん。何の話してるんやって思うけど、うん、そうすると、ぎっくり背中、対応って引くと、急性期、冷やすって。
真逆。うん。
たらその辺にあった保冷剤を家族に、はい、取ってもらって、服の上から貼ってもらって、ガムテープで固定してもらって、
なかなか
しばらくしのいだら、そう、だいぶ楽になって、ああ、AI って、便利だなって、助けられたって思った年末でした。
そんな年末ですか。いやということでね、今はもう良くなったんですかね。
そうそうそう、良くなってりました。
そんな白石さんとお送りする、はい、今日の会なんですけども、よろしくお願いいたします。
はい、
今日はですね、ちょっと持ち込みをね、あるということでいきたいと思っております。
はい。これはですね、よくあるんじゃないかな、あるんじゃないかというよりも、私が我々の人事評価制度も参考にしてくださいということで、我が社の人事評価制度の内容をね、オープンにさせてもらってるときによく聞かれる、声というか、なんですけどね。
私もその経験ありますからね。初めて見たときに。
ああ。
なんだこれはっていうね。衝撃の。
評価項目のね、抽象度が高いですねって表現の。
はい。
って言われるんですよ。
はい
はいはい、で、これ1件2件じゃなくて割と多く言われるっていうか、なので大事なポイントかなと思って、ちょっと共有をね、大事なっていうか、議論されるべきポイントかなと思って、ちょっと共有をさせていただきたいと思って、
抽象度高めだなと言われると。これでもいずれにしろ、違う文脈でも、人事制度の話って項目の抽象度合いどのぐらいにすればいいのか議論必ず出ますよね。
出ますよね。そこなんですよ。で、よくあるのが、評価する人が評価しやすいように、具体的にするべき。まあ、評価される側も、なんていうか、コミットできやすいようにっていうのもカッコつきであるんでしょうけど、
はいはい、
具体的にすべきっていうのが多いですね、論調としては。
うんうん、
で、その極みというか、わかりやすいのが、その、定量化するすべてを。まあ、すべてをっていうのは人事、コンサル会社によって違いますけど、定量化した方が、客観性が担保できるということで。ただこれ、具体化していくことの、デメリットというか、まあ、多くの会社で、この、論中にはまるから人事評価制度が動かなくなったり、形骸化してるっていうこともあると思うんですけどね。具体化するあまり、なんていうか、すごくポイントが、狭くなりすぎちゃって。
本当に一挙手一投足管理されるような項目ってありますよね。
笑い話的になりますけど、業績を上げるためにどうすればいいかっていうのが、はい、評価コンサルとそこの会社のね、スタッフの方とかが面談して決めたんでしょうけど、業績を上げるために毎朝朝礼で5分自分の仕事の内容を解放する。これを評価項目にして、したらどうですかというふうに提案されて、そうしたと。そしたら、5分喋ることが重んじられて、5分のとこが定量ですからね。でも、それって5分、これまあ1週間すると、大体、もう良くなるわけですよ。で、業績を上げる、条件って他にもたくさんありますから、で、5分話すことが条件でもないからですね。もういいや、この評価項目捨てたってなっちゃったんですって。
なりそうです
ね。第三の声とかね、聞きましたけど、それはそうなるでしょうっていうね。
いや、でもそう言いますけど、一方でそういう項目いっぱいありますよね、実際は。
うん、うん。なのでね、極力シンプルにとかいうところはこの辺で、それから、もうね、これだけ仕事のやり方が進化していくと、我が社もそうですけど、会計業務とかは、ね、ソフトとか AI とかが入ってきて、仕事のやり方もね、今全く変わってきてるんで、過去の先輩の通りにやってるやり方も、もはや大非効率なわけですよね。
会計事務所とか分かりやすそうですね。
それを具体的に大先輩が評価項目作って、これで、この通りやったらハイパフォーマーになれますっていう評価項目がもはや時代遅れで、こんなことやってる場合じゃないっていうことにもなりかねないので、一体何の要素を評価するのかっていうところのポイント設定がまず重要だというところと、
そうかそうか、さっきの話だと具体のやり方を逆に押し付けられすぎると、
うん。
ご老人のやり方を教えることになってしまう可能性もはらんでるっていう。
そうです、そうです。
ことですね。
うん。で、それから、まあね、この辺がやっぱり人事制度を入れる目的とか人事理念とか、この辺毎回お伝えしてますけど、大事になってくるのが、どういう人材に育ってほしいのかっていう、こうやってこうやってこうやってこうやってこうやる人を育ってほしいですっていう管理マネジメント。のパラダイムからじゃなくて、
うんうん、
上司も発想しないような、主体性を持った仕事のやり方をする人を、うちでは人材と呼びますと、まあ仮に定義をしたとしたら、
はい。
ね、それは、こうやってこうやってって定義、一般的にできないわけじゃないですか。
うんうん
うん。だから、その人材の条件を整理するっていうのは大事ですよ。この、主体性を兼ね備えた人材の、取ってる行動とか、心模様とか、それからどんなパラダイムで仕事にね、向き合ってるのかとかいうところの整理整頓は必要で、で、それを評価項目に当てはめていくと、なんていうか生きた評価項目になっていくというか。
はいはいはい。
で、この辺で、あとはその抽象度の問題になっていくんですけど、じゃあ具体がダメで抽象的になってなりすぎてて、何が何やら分からなくなってしまうっていうのもこれまた問題ですから、どの辺の抽象度設定、にするのかっていうのは、各会社で議論のテーマになってくるところなんですけど、この辺になると私も分からない分野になってくるので、例えば、はい、我が社で言うと、かなり言葉の定義っていうのはされてるので、例えば、問題を解決するという一言にとっても、割と、全社員があって、全社員が今、そうだと思いますけど、問題を解決するっていうのはこういうことっていうのをちゃんと言えるような、そういう組織ですので、抽象で割と高めでも、大丈夫なんですけど。
概念がちゃんと共有化されているので、抽象的にやっても、ちゃんと認識してられるってことですね。
はい。だから、この辺の抽象度っていうのは、どの辺でいくと、皆さんがしっくりくるのかっていうのは、それこそ人事メンバーとね、末端のスタッフの方と一緒に作り上げながら、この辺でいくと評価もしやすいし、私も評価項目に縛られず、かつ、でも、自分に言って聞かせられる言葉になっているので、なんていうか、応用展開もしやすいですし、日々向き合えるような評価項目としてちょうどいい具合ですと。いうようなところを皆さんと一緒に、まあ、知恵を出し合いながらやっていくっていう、そういうプロセスを経ることが多いですけどね。うん。ただ、この辺の抽象度っていうのが、高すぎても低すぎても問題というか、具体的であればいいのかっていうと、そうでもないっていうことは、頭に置いていただいてやらないと、形骸化したりね、縛り付けられたり、何っていうか、 そういうことに なっていった会社が多くて、そこの人事制度の見直しで入るっていうケースも多かったので、ちょっとここで共有をしておきたいと思って、1話もらったという感じ
です。1話もらった。いやいや、でもすごい大事なテーマですよね。本当にね、この抽象度合いがどうなのかっていうテーマはね、必ず評価項目を作る上で出てくると思いますんでね。最終的に結論としては、組織の中での、そのフィット感のあるというか、納得度の高いところが、その、適正な抽象度合いになっていくだろうという意味でも、やっぱりその人事委員会組成、そしてそこから行われる対話を通して出来上がってくるっていうプロセスにつながってくるのかなというのをね、聞いて感じましたね。
はい。
そして、もう一つあるのはやっぱ目的なんですかね。管理をしたいんだ、徹底的にっていう風にあるんであれば、逆に言うと具体にね、落とせば落とすほど徹底的に管理できますからね。なのでこの辺が何のために人事制度を作るのか、どんな人材を育てていきたいのかみたいなところが決まってくると、また結果的に抽象度合いも決まってくるというようなところが繋がるんですかね。
そうですね。で、このなんていうか評価項目を作る作業がね、またあの会社ので共有すべきあの重大ななんていうか、言葉の定義、仕事とは何かとか、ね、お客様と向き合う、誠実っていうのは一体我が社で言うとどういうことなのかとか、言ったことも同時に整理できるので、そういう意味では、なんていうか、経営者のお仕事としても、この人事委員会で議論することがまた大事になってきて、理念の共有というテーマとも、そういうふうに展開していくことも多くあり得ることがあるなというふうに現場を見てて思いますね。
いうことですね。今回は現場からのね、よくある声ということでやってまいりました。終わりたいなと思っております。はい、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。